Ars Electronica 2008. A new cultural economy.
Okay, let's begin our presentation. Let me show you our film first.
Thank you.
Hello, everybody. We are Link Sigurds in the first one. Say, the movie you saw was actually supposed to be a 16:9 aspect ratio that was accidentally shown in wrong aspect ratio. It was too late and to finish to stop. So let me introduce our company and director. He's here in Taku Kimura, and I'm an animator I'm here to be as a translator. So the Link Sigurds usually work to TV commercial film and the feature film, and sometimes work to cinematic product of computer games. But we made short animated film and this time. That's because we wanted to show not only commercial work, but also we can make the short animated film and without using any motion capture or sort of technology, using traditional technique in 3D computer animation. So he's gonna make a presentation in Japanese first, and I'm gonna translate after that. Okay. Hello, everybody. I'm Taku Kimura, director. I'm gonna talk about the story briefly.
それからまずこのタイトルの九段っていうのがどういう意味なのかということ、それから作品のテーマ、そしてデザインのコンセプトについてお話したいと思っています。
Then I'm going to talk about what the Kudan is, and theme of the story, design concept later after that.
じゃあまず最初にストーリーなんですけれども。
ストーリー？
この作品の主人公は子供と会話をうまく持てない父親が主人公です。でそんな彼のもとに奇妙な仮面が送られてくるんですけれども、その仮面をかぶることで、別の世界に連れて行かれて、九段に変身してしまいます。
This story is about a man who is accidentally transformed into a monster, Kudan. One day, the man who doesn't communicate with some receives a box by mail and he finds a strange helmet in the box.He is transformed into a Kudan, in another word, when he wears it.
Kudan になった父親は、人間の社会っていうのが言葉でつながっている、そういう社会自体が言葉で、人間同士がつながって、できているものだということを、理解するんですけれども、で、その自分と子供の、自分の子供が社会とのつながりを断たれそうになっているのを目撃するんですが、それをなんとか阻止しようとして成功します。でその結果、子供と会話を持つことができるようになるというストーリーです。
As he explores the world, the other world, he realizes that the human beings are connected by words, and now his son's connection is in danger. He manages to save his son, and then he regains communication with his son at last.
では、この、タイトルの九段とは何かについて説明したいと思います。
Now I would like to tell you what Kudan is.
九段というのは、日本のある地方に伝わる、妖怪の名前です。
Rooted in a Japanese local folktale, Kudan is a Japanese monster.
で、これは、河原版という、ニュースペーパーなんですけれども、1836年に、京都に、九段が現れたということが、書かれています。
This is an old newspaper article with a drawing of Kudan. It describes that rumored sighting of Kudan in Kyoto City in Japan in 1836.
で、まあ、このプダンはあの、まあ、この絵のように、まあ、牛の体をしていて、顔がまあ人間という、形を、しています。で生まれてすぐに、まあ、戦争とか飢饉とか、まあ、そういうあの、まあ、大きな出来事ですね、それを、まあ、予言すると、言われています。でその予言は、まあ、常に正しくて、まあ、数日から1週間ぐらいで死んでしまうという、まあ、非常に命の短い、妖怪です。
It has a cow body and a human head like this image. It predicts significant incidents such as war and starvation right after it is born from cow. Its prediction is always accurate and then it dies in a week. It's a short life monster.
これは、ま、その九段を商標に使った、ま、薬の、広告ですね。
Here is an image used in an old advertisement for home medicine.
で、体の部分にあの文字が、見えるんですけれども、まあ、この赤い丸でくくってあるところが、あのこれはまあ日本語の漢字で書かれた九段という字です。
There are two words on its body. This is the kudan written in Japanese.
で、この、九段を、この、まあ漢字だけ取り出すとまあこういう形なんですけれども、まあ、この漢字、まあ、文字は、まあ、日本語としてはまあ非常に、ポピュラーで、まあ、前に述べたこととか、まあ、例のことみたいな、まあ、使い方で、まあまあ、本当に日常的に使われている、言葉です。で、まあ、日本ではあの この漢字っていうのはあの小学校5年生で、習う漢字なんですけれども、まあ、故にあのこの字を知らない、日本人はいないと思います。
Japanese uses Chinese character, we call it kanji. This kanji character kudan is commonly used in Japan, meaning things previously mentioned or that thing. So everybody uses the word because they learn it when they are in the fifth grade. But most of them don't know what that kudan is also a monster.
まあ、このように、まあ、妖怪の名前であるっていう、ことを知らないで、まあ、知ってる人がまあ少ないんですけれども、まあ、なのに、日常的に使われているということが、まあ、非常に面白いと思いました。
About the term monster, we call Japanese monster yokai. They have different characteristics from the Western monster. I would say it rather near to fairy.I was fascinated by the fact that people use the word commonly in Japan, although they don't know that the origin of the word is monster's name.
では続いて、今度はこの九段を、まあ、ストーリーに、まあ、使うと決めたんですけれども、まあ、九段とは何かっていうことを、まあ、自分なりに考えてみました。
Now, when I decided to use the kudan is the story.As a main character, I tried to interpret what the kudan is, and then I got my original idea about it.
で、まあ、その結果、考えたのはこういう、まあ、考えたことをまあ図にしたものなんですけれども、あ、そうですね、この図です。
This is the illustration to explain my version of a kudan in the film.
で、まあ、kudan というのは、まあ、未来の人間が、まあ、牛の体からまあ首を出して、でまあ、自分が体験したことを話している、まあ、状態ではないかという、まあ、イメージを、持ったわけです。で、まあ、いわゆる、まあ、普段は一種の、タイムマシンで、まあ、未来と現在をつなぐ、まあ、インターフェースという、まあ仮説を、まあ、自分で立ててみました。
The idea is, kudan is a situation what the head of the human being in the future comes out.And the tales about his experience in the past to use in the current world. In the other word, kudan is a kind of a time machine works as an interface connecting future world to current world in the story.
まあこういうまあ設定をまあストーリーあ元にしてまあストーリーを考え始めたんですけれども、まあ結果的にはあの別の世界とのインターフェースとしてのみまあ使うことにして。まあ、そのためまあ予言をするという、まあ、本来の普段とは違う、別なものになりました。
I started to create a story with the setting and it became different from the original folk tale.
次に、この作品のテーマと、それをどういうふうに表現したかということについてお話したいと思います。
Next, I would like to describe the theme of the story.
この作品で、まあ、私が表現したかったのは、まあ、人間社会の構造です。で、まあ、そのベースになっている、まあ、考え方っていうのは、まあ、人間は、まあ 巨大な生物の、まあ、一細胞であって、でまあ、細胞同士が、まあ、言葉でつながっているんではないだろうかという、まあ、そういう、ものです。
There are two realities. One appears as normal human world as we understand it. The other consists of huge creatures. Individual human beings of the human world are actually cells of the human creatures. I'm sorry, the huge creatures. They are connected each other by blood cell, which appears as words in the story.
で、その構造を、まあ、簡単に図に書くと、次のような形になります。
I would say each huge creature equivalent to a community in the human world.
で、この、巨大生物が、まあ、一つの社会と、まあ、一つの社会という形に、なってると、思います。
Therefore, there are many of them.
で、したがって、まあ、巨大生物は、まあ、1匹だけではなくて、まあ、地球上には、まあ、たくさんというか、まあ、いくつか、存在していると。で、ただ、まあ、こういう構造を現実の世界で、まあ、描くのはちょっと難しいかなと思って、でそれを別の世界というのを作って、まあ、それを表現することにしました。
Because it's hard to explain what the structure is, so I made up theother word in the story.
で、まあ、これが、まあ、その、世界ですね。
They look like this. Shaped like the tree and the octopus combined.
で、まあ、これらは、まあ、こういう、まあ、タコのような形をした、まあ、木として、まあ、このストーリーの中で、描かれています。で、この木の、まあ、根っこなんですけども、まあ、根っこ一つ一つが、まあ、人間の頭につながっていると。で、その構造を、説明しているのが次のシーンです。
And the root tips connect to individual human head. Next script explains the structure.
で、まあ、実際はまあこんな単純な構造ではないと思うんですけども、まあ、作品として成立させるために、まあ、単純化して、表現しています。
In my imagination, it looks more complex, but I gave it this simple look to accomplish the story.
で、もう一つ、まあ、大事な設定というのが、その、まあ、大きな生命体が持っている自己、まあ、保全機能ですね。
The other important concept was the huge creature's self-maintenance function.
で、まあ、それぞれの社会には、まあ、その社会を構成する人々が、まあ、共通にイメージする、まあ、常識というのが存在すると思うんですけども、まあ、その常識を、まあ、外れる人がいると、まあ、それを、まあ、正そうとする、修正しようとする、まあ、力が、働くと思うわけです。で、それを、まあ、ここでは、自己保全機能というふうに言っています。
There is common sense in our societies and it tries to correct someone'swrong behavior. That is a self-maintenance function.
で、この作品の中で、まあ、それを最も象徴的に表しているのが、まあ、このグリムリーパーです。
The Grim Reaper represents the idea most effectively in the story.
で、このキャラクターは、まあ、この社会の、中で、まあ、その社会を構成する人間の、まあ、意識の、まあ、最大公約数的な、まあ、存在として、考えています。
The character action represents the highest common factor mind of people in the societies.
で、まあ、巨大生物である大きな木からはみ出したり、まあ、はみ出してしまったような、まあ、根を、まあ、刈るわけなんですけども、まあ、そういうことで、社会の形を、まあ、キープしていくというものです。
It is a pruner and it trims the tree's root to maintain the shape of the society.
で、まあ、根を切られた人間というのは、まあ、物理的に死んでしまうわけではなくて、まあ、社会的にまあ抹殺されるというようなイメージです。
People who are trimmed don't die physically. They are just killed socially.
そして、まあ、九段ですけれども、九段は、まあ、現実の世界から、まあ、あちらの世界を見るための、まあ、インターフェースとして、機能しています。でそれは、まあ、あの物語の冒頭で、まあ、父親のもとへ、まあ、インターフェースなんですけれども、まあ、その物語の冒頭で、父親のもとへ、まあ、仮面が送られてきます。
It is an interface to see another worldAt the beginning of the story, a helmet is sent to the father to let him transform into Kudan.
で、この仮面も、まあ、その自己保全機能の一つとして考えてまして、まあ、主人公の行動に対する、まあ、一つの警告になっているわけです。
The helmet is one of the self-maintenance functions and it's warning to the people.
でまあ、このように、まあ、ストーリー自体はまあ、親子の会話を取り戻すという、まあ、ハッピーエンドな形に、なっているわけなんですけども、まあ、その作品この作品で、まあ、表現したかったのは、人間 の、まあ、その社会の構造そのものとか、まあ、そのありさまでした、まあ、それをなるべくユニークな形で、まあ、表現したいと思って、できたのはこの九段という作品です。
It's a happy ending story about the dad and the kid regaining their communication eventually. But what I intended to tell were the human society structure and its behavior. The film tried to visualize these ideas in a unique way.
では次に、まあ、今度はデザインのことについてお話したいと思います。
Next, I would like to talk about the character and the prop designs.
まあ、このキャラクターとか、まあ、背景、まあ、小道具、まあ、いろいろ出てくるんですけれども、まあ、それぞれインスパイアされたいろいろなモチーフが存在しています。で、まあ、どんなものをモチーフにしているかを、紹介したいと思います。
There are some items which I was inspired by to design the characters, background and props. I would like to introduce what I used as motifs for the design work.
まずは、九段なんですけれども、これは日本の郷土玩具からインスパイアされたものです。
First, the Kudan creature. I was inspired by a Japanese folk toy and based the creature design on it.
これは紙を貼り合わせて作られた牛のおもちゃなんですけども、頭の部分が振り子のように動くようにできています。
This is a cow-shaped toy made of paper.The head swings like a pendulum.
まあ、この右に出ているのが、まあ、それ動いているところなんですけども、まあ、こういう、まあ、構造自体をまあ参考に、して、で、まあ、非常に素朴な雰囲気があるんですけども、まあ、それも、一緒に出したいと思いました。
I wanted to give a simple feeling to the design in the motif of the toy.
で次は、まあ、この父親なんですけれども、父親のこの服のパターンをちょっと見てほしいと思います。
Next is the dad character. Please pay attention to his sweater.
でこのパターンの元になっているのは、カノコ絞りっていう、まあ、絞り染めの模様です。
The pattern of his sweater is based on Japanese traditional tie-dye pattern called カノコ絞り。
まあ、これがカノコ絞りなんですけれども、この染色技法はまあ伝統的なもので、まあ、着物なんかの絵柄なんかによく使われています。
This traditional tie-dye method is often used to make clothing pattern.
で、まあ、子供の服もまあ同じようにモチーフがあるんですけれども、
Take a look at the kid's sweater.
でこのパターンは、まあ、非常にまあ単純なストライプなんですが、これはこけしっていう、まあ、木製の人形に多く見られる、色の組み合わせを参考にしています。
This simple shapes, a simple stripe pattern came from traditional wooden toy called kokeshi. I also used the color combination for the design.
まあ、これがこけしという人形ですね。
They are called kokeshi toys.
これも、まあ、日本に、まあ、古くからある、郷土玩具の一つです。
It's a Japanese old folk toy too.
次はこのグリームリーパーなんですけれども、
Next, I would like to describe the Grim Reaper design concept.
でこのデザインは2つの要素が組み合わさっています。
The design consists of two parts.
でまず頭の部分なんですけれども、ここはあのコムソっていう、まあ、僧侶がかぶる、まあ、深編み傘がモチーフになっています。
One is its head. It is in the motif of a tall braided hat which Japanese monk called Komuso wear.
まあ、これはあのコムソの、まあ、あの姿なんですけれども、まあ、コムソっていうのは、禅宗の、まあ、一派の僧侶でして、まあ、尺八を吹きながら托鉢を、します。で、まあ、常に、まあ、こういうあの顔の見えない、深編み傘をかぶっています。
コムソ is a begging monk belonging Zen Buddhism sect. They always wear the tall braided hat. It gave us an eerie feeling because theyTheir faces are hidden by the heart.
で、まあ、こういうふうにあの表情が見えないので、まあ、非常に、まあ、不気味な、まあ、印象を、持つわけです。
The Green Reaper is not a bad guy, but it's in the story. But I wanted to give him an eerie feeling, so I hide his face with the hat.
で、まあ、リーパー、まあ、このグリーブリーパーはあの、まあ、別に悪いキャラクターではないんですけれども、まあ、イメージとして、まあ、不気味さを出したかったので、表情がわからない存在としてデザインしました。で、また父親に送られてくる仮面も、まあ、この傘がモチーフになっています。
The character, the helmet design is based on this, this hat too.
で、今度は体の部分なんですけども、あの体の部分っていうのは、まあ、こういう紐状な紐のような形をしていますが、このモチーフはまといと呼ばれているものです。
The fringe-like structure of the body is based on the design of, of a Japanese fireman equipment called matoi.
で、まあ、この図で、まあ、あの人物が持っているのが、matoi で、19世紀の中頃から、まあ、火消しの道具として、使われていたものです。
で、These images show how matoi had been used by firemen.Between mid-19th century and early 20th century.
もちろんあの火を消す道具ではなくて、まあ、火を消す、まあ、そのチームを判別、したり、まあ、放水する、まあ、そういう消火活動の 目標として、目印なんかとして、まあ、使われていました。
There are two purposes. One was that it was used as a signal to point out the source of the fire to the fireman team.The other one was to identify the fireman team who first found out the source of the fire.
で、これはあの、まあ、昔のあのその消火活動をあの、まあ、再現したものなんですけれども、まあ、まといが屋根の上で、使われているのが、まあ、わかるかと思います。
These pictures show old firefighting in Japan, and you can see the matoi being used on the roof.
でこのまといは、まあ、あの日本においてもあの、まあ、実際消火活動ではまあ使わないんですけども、行事で、使ったりしています。
Today it is still used as a symbolic representation of the fire fighting in the ceremony like this。
で、まといのあの短冊状の部分というのはバレンと呼ばれているんですけれども、
The fringe part of the Grim Reaper is called Baren.
これは華やかさを演出するための一つの飾りです。
Since Grim Reaper doesn't have a facial expression, I used the fringe design to give him a more organic feeling and liven him up.
リーパーには表情がないので、まあ、有機的なイメージを加えるために、まあ、常に動いている短冊状の飾りを使用しました。で次はこの小さな、三本足の生き物なんですけれども、これを、まあ僕らレンズゴブリンと呼んでいます。
Next, I will talk about this three-legged creature. We called it Lens Goblin.
でこの生き物は向こうの世界から、
Koishi?、maybeBecause we are really running out of time, and I think we want to know something about the second distinction. So I think it's not we will switch to the next presentation, and after this presentation, okay. We will have time to ask you questions. So, and I would really, the next presentation we will do without translation into German. So, yeah. Thanks a lot for your work, for your gorgeous work.